空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはライフコンシェル山水、ナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西の提供でお送りいたします。さあ、今日もスタジオには空き家ネット富山のメンバーの皆さん4人に来ていただきました。ライフコンシェル山水代表の宮原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、ナゴミズム代表の坂本裕太さん、よろしくお願いいたします。それからオフィス関西の西田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週も来ていただきまして、はい、ありがとうございました。
またまた登場です。
先週は前田さんのゲストという
形で、そうなんですよね。
今度は番組レギュラーで来ていただきました。そして前田さん、ありがとうございます。
はい、お願いします。
で、昨日前田サンシャインオフィス、はいはい、京都から来たバンドの皆さんと会えたんですよね。
そうですね。
いかがでございました？
いやいや、楽しかったですよ。結局なんか後吹き替えまで参加して、
お
初めてあの店から代行で買いました
よっていや、結局で、なんかガンディの広田さんの話では、
はいはい、
どうも前田プランニングオフィスの前田です、どうも前田サンシャインオフィスですって名刺交換をさせたかったらしいんですけど、
はい、
できましたか？
いや、名刺持ってなかったです。
ダメだ。前田さん渡した？
渡した。で、結局リーダーじゃなくって、ドラムかな、ドラムか誰かの彼と名刺交換したかもしれないですね。
なんか前田プランニングオフィスのテーマ曲を作ってくれるんじゃないかっていう話があったんですけど、 そんな話はありましたか？
で、いくらぐらいですかって、3万くらいかなって言ったんで、積極的に頼まないんで、できてきたらしょうがないかなってという感じでした。
できたらウケるそうでございますので、
そうですね、聞いてるかもしれない。
どんな曲が出来上がるか ね、
そうね、
楽しみですよね。
そうですね、
はい、すっごい、でもなんかトランペットとかサックスとか入ってるから、
いや、すごいですね。
めちゃくちゃ賑やかな曲になるかもしれない、
は
い、楽しみにしてましょう。
そうですね、
はいはい。そして何より今日は前田さんのお誕生日でございます。
ありがとうございます。
もう年は聞きませんので安心してください。
聞かれる年じゃないですね。
もうでもやっぱり年ごとに自分でも就活は続けなきゃいけないっていう感じ。
そうですね、というよりどんどん若くなっていくんじゃないかなっていう気持ちがね。
それは何よりですよ。
というのもやっぱりね、こう就活である程度のものを片付けてって、こう悩みがなくなると、あ、次じゃあ何やろうかみたいなね。
私なんかこの間からとりあえずまずは漫画から片付けようと思って200冊ぐらい出してあるんですよ。で、今度はブックオフに持ってくんですけれども、はい、その端から漫画買ってますからね。どうしようもないですよ、本当にバカじゃないかと思いますけども。さあ、それではですね、肝心の空き家ネット富山の話でございますので、最近のこう皆さんの活動状況につきまして順に伺っていきたいと思います。まずは宮原さん、よろしくお願いいたします。
はい、最近実は嬉しい報告をいただきまして、
はい、
それ何かと申しますと、2月にセミナーさせていただいたあるお客様から連絡いただきまして、先ほど就活の話じゃないですけど、もうすっきりしましたと。もうアドバイスセミナー受けてからすぐ家をもう売却されて、
ほう、
はい、で、今快適に違うところで暮らしていると。それはどういった内容かと言いますと、もともと70代のその方、70代のお一人様で、家に住んでるんですけれども、娘さんと息子さんはもう完全に結婚されて独立されて、息子さんはもう氷見の方で、奥様、その息子さんのその奥様になられた方のご実家の近くで家を建てられた、うん、娘さんは近くに嫁がれてもう家を建てられたので、もうその家将来どうしたらいいのかっていう相談でもともと来られました、はい、そしてその中でいつも言ってる、その認知症になってしまうと、うん、もう売れなくなってしまうということを知られて、はい、これはなんとかしなきゃいけないってすぐその方思われて、でもうじゃあもう売りますっていうことで、はい、それはたまたまそこで建てられたお家、まだ築15年ぐらいだったそうなので、その建てていただいたところ不動産部持ってたので、そこでお願いしたんですけどということで、もうそこを売られて、もう第二の人生ということで、ちょうど砺波の方だったんですけれども、砺波の駅のすぐ近くに高齢者住宅専用のそのお家が あとそういうマンションというかあるんですが、そこに賃貸なんですけど入居されて5階に住まわれてて、すっごい眺めもいいし、なんかあってもなんかすぐブザー押せば来てくれるし、ご飯も食べたかったらお願いしたらなんか食べれるしいうところで、すごい毎日楽しく生き生きと過ごしてますということを連絡受けて、なんかすごい嬉しいなというか、
も
う
家も無事売却できて、まあ、当然年齢的には年金ももらえる年だから、あの高齢者のそういうマンションに入っても維持費はそれでなんとか賄えると、そう
しかも売れてますからね、お家を売れてるから、はい、そこも、はい、まだ比較的いい状態の時に結構いい、うん、な感じで売れたということを聞きましたので、
なんか理想的な形ですよ ね、はい、そうですね、普通売れなくて困る、それからしかも、相続で問題が起きる、はい、しかもご本人が下手すると認知症になっちゃったなんていう話がよくあるわけですからね、素晴らしい決断をされて行動力のある方
です。やっぱり思い立ったらすぐ早く
の、思いっきりがいいですよ ね、はい、ね、うん、思いっきりがいいのと、子供がそれに対して財産取っておいてくれとか、そういうんじゃなくて、それ打ってあのお父さんのもんだからお父さんお金使ったらみたいな話になったんだと思うんですよね、うんうん、
それはでもやっぱそういうきちんとこうすぐに判断ができるってことがまず大事だし、
そう
ですね、だから周りもそれを支えてくれていたということで、それはいいお話でございました、はい、セミナーをやった甲斐があった、はい、ということです、
はい、やりがいがますます出てきまいりました、
坂本さんはいかがですか。
はい、仕事ですね、
プライベートの報告
で、まあ、プライベートの報告で、まあ、絡むんですけども、あの私あのちょっとおばあちゃんとちょっと、まあ、お盆の際にちょっと、まあ、家族みんなでお話ししまして、
はい、
まああのまあ、ばあちゃんと養子縁組しようっていう話で、
う、
まあ、今坂本から川島に変わったっていう感じで、
はい
はい、なるんですけども、やっぱりなんていうか、まあ、やっぱり家族で話をするっていうのは大事だなっていうことは感じましたね、はい、
それはなぜ養子縁組になったんですか。
まあ、やっぱりなんていうか、まあ、名前、ばあちゃん的には名前を残したいっていうか、
は
あ、まあ、僕は何でもいいんですけども、はい、まあ、親父とかも結構その辺はもうなんていうか自分のその兄弟とかとも話片付いてて、うん、その辺はもういいんだよみたいな話になってて、まあまあ、ばあちゃんがまあなんていうか、なんて、なんていうか幸せというか、ちょっと今いろんな話したら、まあ、結局あのそうした方がいいんじゃないかっていうような話になったりして、まあ、やっぱりあの、ね、あの家族で話をちゃんとそういった老後のことって言いますか、まあ、就活の関係の話をするっていうことは大事なのかなと思いましたね、う
ん、これちなみにあの万が一もしおばあちゃんが認知症になってたら養子縁組もできない。
できないですよね、まあ、市役所届けだけですから、うん、受け付けてくれるような気もするんですけども、あの意思確認するわけじゃないですからね、書類で持っていくだけですから、あの婚姻届出すのと同じですれば、
はいはい、
別に婚姻の意思がなくても届け出せるという、
それはある意味怖いですけど、
そうね、はい、じゃないかな、
まあ、これはでも、坂本家、川島家、ご両家、ご家族、親戚話し合って坂本さん自身も納得されたから川島の後を継ごうと、
まあ、まあ継ぐっていうほど重くは僕は考えてないんですけど、うん、それこそ成り行きでなったっていうくらいに僕は考えて継いだっていう感じですかね、はい、
でもまあそういう話し合いをするということ自体も大事ですしね、
ですね、やっぱり
これもまたよく決断されましたね、
まあ、ね、ちょっと手続き関係で先週ちょっとバタバタすっとしてましたけども
結果自体なんですよね、この空き家になる家が一軒減った、
うん、
から墓じまいする必要がなくなった、うん、っていう話なんですね、
うん、
あとは結婚して子孫を残すところがうまくいかなかった、ね、その部分だと思うんですけどね
募集中です
こらこら完全にプライベートになっております
仕事の話はまた後日
いやいやもう十分あのこの就活から、空き家の話から相続の話から全部まとめて一手にあの自分の身で表現しておられましょうありがとうございます婚活も頑張ってください一応あのこのコーナーは婚活だけはないんです
、ないですよね
またあの独自にコーナー作ってください。さあ、そしてオフィス関西西田さんです、
はい、どうもです、はい、ですね、私のはまあ8月ということで、まあ同窓会とかいろいろあったんですけど、はい、ちょっとたまたま東京であの同じ都市のやつらが何人か集まるっていうのもちょっと行ってきまして、うん、やっぱりそういうやつらはもうこっちに帰ってくる可能性がやっぱり
そうですよね、
低いので、うん、まあ実家どうしてるみたいな話をしながら、はい、まあその中でやっぱりちょっと今相続で引き継いだんだけどもう帰らないので、まあ、空き家管理してくれみたいなのをやっぱり受けていきましたですね、はい、
いや実は それを言われて思い出したのは、はい、1週間ほど前に、はい、友達がやってる喫茶店行ったら、はい、すっごい懐かしい顔がいまして、高校時代の同級生なんですけど、はい、医者になってアメリカにいるんですよ。
ああはいはいはい、
ほんで、え、どうしたのって聞いたら、いやいや、ただ帰ってきただけなんだけど、ただ、俺ももういい加減仕事リタイアする年にもなってくるし、それから、実は、高岡の実家には、両親はまだいるんだと。ほんで、帰ってこようかなっていうことも、考えてないではないんだ、っていうような話をしましてね。やっぱりあの何しろ東京にいて高岡に実家があるのと違ってやっぱりアメリカにいて、ね、はい、あのオハイオ州だそうですけれども、はいはい、オハイオ州の人はみんな、はい、あの夜でもおはようって言う、
はい、はい、
失礼しました。置いといて、ね、戻りますね、はい、やっぱりそういうことも彼らはやっぱ真剣に考えなきゃいけない年になったなってことを言ってましたね、
あの実際まあ受けた、まあ、それも同級生なんですけど、まあ、女子なんですけど、あのアメリカ人と結婚してるんですよ。
あ
なもんですから、一応東京にも住まいがある、ボストンにも住まいがあるみたいな感じ で 今現在の住所はアメリカらしいので、そうするとまた登記をどうするとか、あの本人確認どうするとかいうのも、
はい、
あのそういうの、 外国籍の方の場合はその大使館の書類もらってこなくちゃいけないとかいろいろまたあるもんですから、実際売却するとなるとですね、そんな手続きも、まあ、こちらも勉強しながらみたいな感じになりますけど、
はい、いや今でもそうやって本当にグローバルで活動してらっしゃる方が随分とおられますからね、はい、同じあの日本国内の話ではもうなくなってきてると、 そうなんです、はい、でそのためにはもうまた皆さんもそれぞれそのルールが学び直さなきゃいけない部分が出てくるわけですよね。
そうですね、まあ、あのそういう部分と、今度は買う方が日本人じゃない方とかの、まあ、不動産の場合はあったりしますので、今そういうニーズもありますので、
大変ですよね、はい、日本の法律だけではないものも考えなきゃいけないと、
で、はい、で本当に決済できるのかとかですね。
ああ本当だ、
はい、ありますので、
というまさに本当にいろんなことが出てきた、
そうなんです、は
い、この1ヶ月だったというわけでございます、はいはい、じゃあ、この後はお知らせを挟んで後半のことを伺ってまいります。